佐賀の元気をピックアップ、地域ホット通信。地域資源を生かす、むしろこれから、鹿島タラプロジェクト。県内外に発信。鹿島タラ地域の地域資源、食、自然、伝統、人を紹介し、未来への可能性を語り合う、鹿島タラ未来フェス2026が開催されました。キーワードは、語る、交わる、感じる。観光農園や地元食材を使ったスイーツ作りに取り組む地域プレイヤーたちの活動報告をはじめ、鹿島錦の織体験や味噌の味比べなどの体験ブースを設置。郷土の食を楽しむ交流会では、鹿島、タラの食材を自由にトッピングできるフィンガーフード作りに行列ができるなど、会場は大いに賑わいました。4枚の写真があります。1枚目、シンポジウムでは地域プレイヤーなどを交え、鹿島、タラの未来について語りました。というコメントで写真があります。大きなスクリーンに映し出された映像の前で、6人の男女がテーブルについてディスカッションしている様子です。2枚目、高校生による企画商品もというコメントで、佐賀県立鹿島高校商品開発と書かれた横断幕が貼られた机で、3人の高校生が商品を PR している写真です。3枚目、大人気のフィンガーフードというコメントで、テーブルに並んだ食材を選んでいる方と対面している数名のスタッフが写っています。食材を選んでいる人の後ろには行列ができています。4枚目、地域プレイヤーのオリジナルコーヒーというコメントで、数台のコーヒーポットが置かれたテーブルを挟んで、スタッフとお客さんが対面している様子です。写真説明終わり。むしろこれから鹿島タラプロジェクトとは、鹿島タラ地域は、有徳稲荷神社、酒蔵、海中鳥居、柿小屋など本物の地域資源の宝庫。この地域資源を磨き上げ、この地域に何度でも訪れ、ゆっくりとした時間を過ごすスローツーリズムを地域と共に作っていくプロジェクトです。来年度から建築工事が始まる、肥前鹿島駅新駅舎を拠点に、沿線各地の宿泊施設から鹿島、タラを楽しむ沿線駅宿構想も進行中。令和9年度新駅舎オープンというタイトルでイメージ写真で3枚紹介されています。1枚目は新駅舎、ロータリー、復元駅舎、駅前広場を上空から撮った写真。2枚目は大きなガラス窓と木組みの天井で作られた明るくて広いエントランスの写真。3枚目は人々が集っているカフェの内部の写真です。写真説明終わり。様々なステージで活躍した佐賀県ゆかりのアスリートを表彰。SSP アワード2025。令和7年に国内外のスポーツ大会で優秀な成績を収めた個人や団体を表彰する SSP アワード2025を開催しました。優秀な成績かつ県民にスポーツを通して夢や感動を与えるなど、佐賀県のスポーツ推進に貢献した選手などを称える佐賀県スポーツ賞をはじめ、第79回国民スポーツ大会入賞者表彰、県民スポーツ大会、パラスポーツ大会、みんなの大会、佐賀年輪ピックの大会が対象の佐賀スポーツフェスタ優秀賞の3つをまとめた表彰式です。表彰の総件数は646件。まさに佐賀ゆかりのアスリートらが一堂に会した一大イベントで、受賞者を代表して佐賀県スポーツ賞、栄誉賞を受賞した永石康弘選手、 東京2025デフリンピックバドミントン金メダリストが挨拶をしました。県はこれからも佐賀のアスリートの皆さんを全力で応援していきます。2枚の写真があります。1枚目、これからも努力を続けさらに成長していきますという吹き出しで手話で挨拶する永石康弘選手の写真です。紺のスーツに紺と白の斜めストライプのネクタイを締め、口を開きながら手のひらを開いてクロスしている写真です。2枚目、11名の男女が症状を抱えており、9名の方は立っていて、2名の方は車椅子です。後列には山口知事をはじめ13名が立っています。左端にはバルタンも並んでいます。写真終わり。佐賀の景観フォトコンテスト入賞作品が決定。佐賀の美しい景観を切り取る。佐賀県内の美しい景観をテーマにした佐賀の景観フォトコンテスト2025の入賞作品が決定しました。今年度は728点の応募があり、クオリティも構図も見応えのある作品ばかり。審査会を経て15点を選定しました。佐賀の景観フォトコンテスト公式インスタグラムでは、すべての入賞作品を紹介しています。ぜひご覧くださいね。入賞作品はこちらと QR コードがあります。作品の紹介です。最優秀賞、タイトル、八幡岳。朝の雲海。撮影場所、唐津市大内町八幡岳。幻想的な雰囲気、写真の技術に加え、雲海に合わせた綿密な撮影計画も高く評価というコメントで、写真があります。八幡岳をバックに雲海が写っています。優秀賞、タイトル、くるくる回れ。撮影場所、吉野ヶ里町、唐穂谷大橋。夜、ループ状の道路を下から見上げた写真で、車のライトが流れるような赤の曲線で映し出されています。優秀賞、タイトル、秋の棚田の朝。撮影場所、有田町、竹の棚田。手前には赤花群。その奥に棚田、その先には山の稜線から朝日が昇る光景を写した写真です。作品の紹介を終わります。江藤新平の志に触れる出前授業を中学生にお届け。江藤新平の真の功績に光を当てる復権プロジェクトの一環として、中学校で初めての出前授業を開きました。人民のためにという信念を貫き、明治初期に裁判制度の導入など、現代につながる国の骨格を作った江藤の生き方や功績、佐賀戦争の真相などを紹介。授業を受けた青少中学校の2年生たちは、江藤新平ってこんなにすごい人だったんだと実感した、など、江藤の志を感じ取っていました。この出前授業は、県職員が学校や公民館、自治会、職場などに出向き、無料で開催します。お気軽にお問い合わせください。出前講座はこちらと QR コードがあります。お問い合わせは、文化課、電話番号 0952-25-7236。写真があります。子どもたちに佐賀の誇りを伝えていきますというコメントで、教室内の様子の写真があります。黒板を背に、スーツ姿の男性が話をしています。それを熱心に聞いている男女中学生を後ろから撮った写真です。写真終わり。第50回江藤新平郷銅像祭り。江藤新平の銅像が建立されている河野公園で、 銅像祭りが実施されます。時4月11日土曜9時から13時まで。ところ河野公園内、佐賀市上園、江藤新平郷銅像前。クイズラリーもあるよ。10時から対象小学生。地域で輝く皆さんのもとへ、山口知事のさあ行こう。知事が県内の本物の地域資源や地域で活躍している皆さんを訪問し、実情や思いをお伺いする公聴事業、山口知事のさあ行こう。知事に就任した平成27年からスタートし、昨年12月には社会福祉法人スプリング響き、農家民宿癒しの宿ほのかを訪問、取り組みへの思いや今後の展望などについて語り合いました。ホームページではこの2箇所はもちろん、過去の訪問先も紹介していますので、ぜひご覧ください。詳しくはこちらと QR コードがあります。第123回社会福祉法人スプリング響き佐賀市、生活介護事業所グループホームなどを運営、介護ロボットや ICT 機器を積極的に活用し、働きやすい職場づくりに取り組んでいます。写真があります。室内の介護機器を山口知事が使用している写真です。アームの先に取り付けられたリフトのような器具にまたがり、スタッフに説明を受けている様子です。第124回農家民宿癒しの宿ほのか、小城市。里山の暮らしを次世代につなごうと、自宅を改装して家族で営む農家民宿。自分で薪を割って入る五右衛門風呂など、自然と触れ合う宿泊体験ができます。写真があります。木で作られた風呂場に五右衛門風呂が設置されています。風呂場に立っている山口知事と、大きな窓越しに屋外に立つ女性と話をしている様子です。以上で佐賀の元気をピックアップ、地域ホット通信を終わります。